最後の挨拶より。瀕死の探偵、コナンドイル原作、東健二役、大久保優解役。ハドソン夫人、彼女はシャーロック・ホームズの家主であるが、辛抱強い女性である。2階の部屋には四六時中、おかしな、しかも大抵は歓迎できない連中が上がり込むばかりでなく、その居住者と来たら生活が突飛で不規則で、これにはさすがの彼女も呆れ顔だったろう。ホームズは信じられないほどだらしないし、とんでもない時間に楽器をかき鳴らす。室内での気まぐれな射撃訓練、時々異臭さえする妙な科学実験、それに加えて身辺には血と危険の匂いがするというのだから、ロンドン一最低の下宿人だ。だが一方で払いが良かった。私と同居していた時期の家賃をまとめれば、軽くあの家を買い取れたに相違ない。家主はホームズに畏敬の念を抱いており、なすことがいかに常識に反していても、一言も口を挟もうとしなかった。それに彼女はホームズのことが好きだった。女性に対して非常に優しく、礼節を持って接したからだ。ホームズは一般に言う女を嫌い、信用しなかったが、それは常に対等な相手と見て、気死たらんとしたからだ。彼女のホームズを慕う心は本物であると知っていたので、私のもとを訪れてまで話す彼女の言葉に、私は耳を傾けたのであった。それは私が結婚して2年経った頃のことで、我が友人が今や哀れ見るに堪えない状態に陥っているという話だった。
今にも死にそうですの、ワトソン様。
とハドソン夫人は言った。
この3日というもの、やつれる一方で、今日一日生きられますかどうか。それなのに医者は呼ぶなと。今朝などは頬がこけて目をぎょろつかせるものですから、いても立ってもいられなくなって、お許しがあろうとなかろうと、ホームズ様、この足でお医者様を呼びに参りますと私は申し上げました。すると、ならばワトソンをとおっしゃいまして、片時も目を離したくはありません。死に目にお会いになれないかも。
驚いた。今まで病気など一度もなかった彼のことだ。何も言わず街灯と帽子を引っ掛け、私は車中事情を教えてくれと頼んだ。
お話しできることがほとんどなくて、ちょうどロザハイズに出向して事件をお手掛けて、川近くの並木道です。そこからこの病気をお持ち帰りに、水曜の午後から特にお付きになったまま寝たきりなんです。この3日間は喉に何もお通しにならず。
そんな、どうして今まで医者を？
お止めになるのです。あの方強情でしょ。ですから押し切れなくて。でももう長くはございません。わかります。ご覧になれば、すぐ。
確かに本人は、見るも無残なありさまだった。霧深い11月の日の薄明かりだ。病室は陰気なところとなり、さらに寝台から私へ向けられた憔悴の顔が、私の肝を冷やす。熱のために目に力が入りすぎ、両頬には消耗性紅潮が見られ、唇は変色したかさぶたが。布団の上で手は絶えず痙攣し、声も枯れて途切れ途切れだ。私が入室したとき、ピクリともしなかったが、姿を見るや目が反応したので、気づいてはいるらしい。
どうも、ワトソン。二人揃って災難だね。
声は力ないが、いつも通りの気の置けない口ぶりだった。
まったく君は。
と私は近づきながら叫ぶ。
来るな、下がれ。
緊迫感のあるその鋭い声が、私の心に危篤の二文字を思い起こさせる。
近寄るならワトソン、君にここから出て行ってもらう。
なぜだね。
僕が嫌なんだ。それでいいだろう。
なるほど。ハドソン夫人の言う通りだった。いつも以上に強情だ。とはいえ、そのやつれた様は見るも気の毒だ。
助けたいだけなんだ。
と私は言う。
その通り。僕の言う通りにしてくれると何よりも助かる。
わかった、ホームズ。するとホームズも気を緩める。
気を悪くしないでくれ。
と息も切れ切れに言った。気の毒に、こんなありさまで伏せる相手にどうして怒ったりできよう。
君自身のためだ、ワトソン。
と声を絞る。私のため？
自分の身に起こった事態は把握している。スマトラのクーリー病だ。オランダ人の方が詳しいだろうが、それでも未だに不明なことが多い。だがこれだけは確かだ。致死率が極めて高く、人に伝染しやすい。
ホームズはまさに熱にうなされつつも、言葉を吐き、長い手を震わせながら、私に下がれと合図をする。
接触感染するんだ、ワトさん。接触なんだ。近寄らなければ心配ない。